Stay tuned, Weekly Worlders。
レジェンド SF スタディのコーナー。地動説を唱えたガリレオも万有引力を発見したニュートンも最初はそんなバカなと当時の常識派から完全否定されていました。絶滅したはずのシーラカンスは発見され、空想の世界のものと思っていたブラックホールの存在は今や常識です。目の前にある事実や今の時代の常識だけで物事を判断してはいけません。 SF こそが人類が真実を知るための近道なのです。というわけで、一番身近な SF、 皆さんの大好きなアニメや特撮を通して考えていくコーナーです。では近金編集長、今日のテーマは。
はい、今月からは潜水艦月間ということで、はい、まずはこの作品を紹介したいと思います、
はい、
ということなんですが、
うん、
歌が飛び出しません、
ね、いつもはここでドンとテーマ曲が流れますけど、
ね、はい、まずはあの今日ご紹介するのはですね、
はい、
潜水艦といえばこれ、サブマリン707、
うん、
小沢悟さんの原作の漫画なんですけどもね、
はい、
これね、あのアニメ化される予定があったんですけど、
うん、
アニメ化されなかったんですよ。
だからテーマ曲がないということ ですか？テーマ曲がない。
実はね、あるはずなんです。そのシートだけ発売されたはずなんですけど、
はい、
残念ながらこれ僕も持ってないんですよ。
それぐらいレアなものですか、
ね、あの誰か持ってる人送ってください、
ねね、
ぜひ OBC 宛てにね、
はい、
あの僕が喜びますんで
私も喜びます。聞いてる人みんな喜びます、ね、待ってます、
はい、というわけでですね、今回はちょっとこの話をしたいんですが、
はい、
なぜ SF の話をする中で、
うん、
潜水艦っていうお話をするのか、
そうですよね、
ということをちょっと最初に言っておきましょう、
はい
ね、実はですね、まみちゃん、
うんうん、
この地球わかりますよね。地球、
はい、私たちがいます。
地球をイメージした時にどういう星だとイメージしますか、
はい、青色で綺麗な
青い星、
地球は青かったです。
青かったですよね、
はい、
それは水の星だからですよね。
海があるから。
そうなんですよ。
うん、
私たちは陸地にいますけども、
はい、
地球の表面っていうのは 70% 以上が水で覆われている、
はいはい、
つまり地球は海の星とも言えるわけなんですよ。
なるほど。
ところがその海っていうのはまだまだ私たちが分かっていないことが多い、
うん、
特に水の中、深海、海の中っていうのは本当に不思議なこと、分からないことだらけなんですよ。
そうですね。
ということで、
うん、
SF の世界の中でもですね、
はい、
数々の作品が生まれています。ジェリー・アンダーソンの名作海底大戦争スティングレイのテーマなんですけども、
は
い、ねこれはね番組でも一度紹介したんですが、こちらがね放映されたのが1962年、そしてですねこの小沢悟さんのですねこの漫画ですね、サブマリン707が、
うん、
要はこれ、連載少年サンデーですけどね、始まったのが1963年、要はほぼ時を同じくしてという部分でですね、
はい、
要はこの要は、洋の東西を挟んでですね名作が生まれているということなんですよ、うん、
なるほど
ね、これね、要はスティングレイの時にもお話したかと思いますけども、
はい、
要は世界海底パトロールってお話をしましたよね、
はい、スティングレイはそうで
したね。アメリカは海底までパトロールしてるんだっていうですね、
はい、
と同じようにですね、要はこのサブマリン707に描かれる舞台っていうのも、
うん、はい、
実は海底、要は世界の海を、まあ、国連のようなものですね、
は
あ、要は世界の国が一緒に海の平和を守っていこうじゃないかっていうですね、まあ、あのピースフォースみたいなもんなんですけどもね、
うんうん、
それを作っていくっていうお話にはあるんですけども、
はい、
この中での潜水艦の活躍、そしてこの造形の美しさっていうのがもうかっこよかった。
へ
ー、もうこの人は天才ですよ、
小沢悟さん、ね、
サブマリン707、これを聞いてですね、今もうラジオの向こうでひっくり返ってるね、
はい、
人たち40代以上の人多いと思いますようわ707の話してるよっていうですね。
でも私あのちょっと今回ねあるので調べたんですよ、
はい、
じゃあもう一回復活の何かいろんなものを販売してて、あそれぐらい人気のあるってことなんだなと思って、
う
ん、
そうですね、
はい、
でもねあの、まあ、確かにですねこれリメイクされて、もちろんねこの庵野さんを初めてですね、
はい、
もう要は日本のアニメ界のそうそうたるメンバーがやってくれてる、
はい、
まあ、リメイク作、まあ、707R、まあ、その前に 707F っていうのもあるんですが、うん、僕はねこの R はちょっと気に入らなかった。
あ気に入らなかったですね。
なぜかというとですね、このサブマリン707ならオリジナルにはですね、うん、女の子は一切出てこない。
あそうか。
なのにね、
はい、
なぜなんかこうロリコンみたいな女の子を、ね、出してくるのも もういい加減しろよとおじさん怒ったぞとも
う編集長の中ではこれはもう男性のかっこいい世界で
かっこよかったんですよ。
もう置いておきたかったんですね。
かっこよかったんですよ、ね、やっぱりですねそこの部分をぜひしてほしかった。あの僕のですねあのお友達でですね、はい、親友でですね、うん、あのてっちゃんという男がいるんですが潜水艦乗りなんですよ、
は
い、
ああそうなんですね、某
海上自衛隊というところにいましてですね、はい、で潜水艦に乗ってるんですね。面白いですよ、うん、彼らの生活っていうのは。
聞きたい。
いつもですね普通にいるんですけど、はい、ある日突然いなくなるんですよ。
いなくなる、
はい、
どういうことですか。
要は海に潜ってるんです。
ああそういうことか。
である日突然帰ってくるんです
よ。へ
ー。これねあの要は彼ら自身もいつ出撃かわからないんです、
う
ん、
わすごい。
全部が秘密なんですよ。
大変な。
全部が秘密わかりますか、うん、で要はいつ帰ってくるかも教えてもらえない。どこに行ってるかも教えてくれない。
怖い。
忍者なんですよね。
あ
でもそれがねかっこいいんですよ。
なるほど ね
それとですねやっぱりあの皆さんね、まあ、もみちゃんは女の子だから分かりにくいかもしれませんが、はい、魚雷ってあるでしょ、
はい、
魚雷っていうの知ってますよね。
分かります、分かります
。あれの大きさって分かりますか。どれぐらい大きいのか。例えば鉄砲の玉ってありますよね。これぐらいのね、はい、3センチ5センチのね、うん、バーンっていうの分かりますけど、うん、あの魚雷っていうのはね電柱ぐらいあるんですよ。
電柱も、
あれが飛んでいくんですよ。
そんなに長い
んだ。あんなにでかいのですよ。あんなにでかいの撃っちゃうんですよ。
怖い怖い怖い。
怖いでしょ。だから船が一発で沈んじゃうんですよ。
そうですよね。
ねえだからてっちゃんに会うたびにですね、はい、伸ばすためにですね一発だけ撃たしてくれって。
ダメだ
ダメだって。
職業変えるしかないです。
本当友達がいのない男ですよね。
いやいやいやそういう職業なんです、
ね、でもね誰もがね、はい、憧れるんですよ。潜望鏡を覗いてですね、うん、魚雷発射急速潜航っていうですねやりたかったんですよね。その中でもですね、うん、ぜひねちょっと限られた時間でお話したいのがこのね、はい、ジュニアというのがあるんです。707ジュニア、この小さい船があるんですが、はい、要は一人乗りの潜航艇なんですけどもね、うん、これに乗りたかった。これに乗りたかった。
一人乗りなんですか。
そうなんですよ。
へ、
ね、だからやっぱりですねこう水の中を潜って未知のものを調べていく、ね、その世界を見るっていうのがねとっても楽しくてですね、うん、まあ SF の舞台には格好になってます。あのぜひですね今も再販されてるものでサブマリン707出てます、
うん、
ぜひ見かしていただきたい。今見ても本当に楽しい作品です。
今夜のレジェンド SF スタディはサブマリン707でした。
The world's only reliable news. News. Weekly World News.
安くてもすごいジェネリック家電のコーナー。人類に襲いかかるさまざまな危機、地球温暖化、不況、戦争、一体世界はどうなってしまうのか。しかし皆さんご安心ください。ついに世界を救う強い味方が現れました。それが噂のジェネリック家電です。熱中症から私たちを守り節電に貢献する扇風機、疲れた体を癒してくれるマッサージ機などなど、有名メーカー製品と同等の性能なのに低価格という庶民の味方、ジェネリック家電を推進して地球の平和と私たちのお財布を守ろうというコーナーです。では近金編集長、ご紹介する商品は。
はい、まずは番組冒頭にですねお伝えしましたが、
はい、
はい、映画たこ焼きの歌全国公開となりました。
ありがとうございます
ね。このことをお伝えしないといけない、
はい、まずは製品より映画の紹介に入りましょう、
ね、いやありがとうございます。皆さんのおかげでですね、はい、こうやってご報告できることを本当に感謝してます。
とっても嬉しいです、
ねはい、でですね、実際にですね、うん、この、まあ、ラジオをお聞きの皆さんですね、はい、最寄りの映画館で見れるようになるはずなんですが、その前に、先行上映会というのがございます。
そうなんです。
ですね、はい、ちょっとこれを先にですね皆さんにお知らせしておこうと思うんですが、
はい、
6月19日、渋谷からですね、はい、上映が始まるなわけなんですけども、
はい、
その前にまずは大阪、私たちのいますですね大阪地区、うん、兵庫県西宮市というところでですね、
はい、関西ですね、
はい、やります、うん、6月の5日金曜日午後6時半から、はい、開演ということでですね、
うん、
地元選考特別労働賞というのをやります、
はい、
西宮フレンテホールというところでやるんですが、
うん、
これをですね、うん、ちょっとまずご案内しておきたい、残念ですがあの、2000名じゃないんですよね、200名なんですよね。
すごい。でも、
ね、限定200名さんなんですけどもね、うん、あのちょっとフレンテホールさんですね、はい、こちらの方で行けますんで、これあの番組のブログの方で、詳しい手に入れ方、うん、チケットの手に入れ方なんかお知らせしますんで、
はい
はい、ぜひ楽しみにしていただければ、興味のある方、はい、まみちゃんも出てますよ、
はい、 しかもこの西宮では出演者が舞台挨拶するということで、
そうなんですよ、レッドカーペットですよ。
そうです、あのラジオにも登場してくれた、
はい、
あの主演のお二人が、
はい、
ね、生で見ることができる、
ね、
お会いできるという、
楽しみですね、楽しみですね、
はい、
ね、まみちゃんもこうカクテルドレスとか着て出るんですか
大丈夫かな、顔とだけ浮かないか心配なのでほどほどにします、
ね、はい、ということですね、やっぱ情報の方は詳しくはブログの方もチェックしてください、
はい、お願いします。
では製品の方ご紹介いただけますか。
はい、今回ご紹介するのはこちら、ヤマゼンさんの商品です。ヤマゼンサーキュレーター YARVVL20 です。サーキュレーター、これからの季節特にありがたいですね。
そうですね、
はい、
まあ、これあの皆さん何するものかっていうの分かってますかね。なんかちっちゃめの扇風機だと思ってませんか。
でも私ヤマゼンさんに出会うまで正直、何に使うんだろう、どういう活躍をしてくれるんだろうと不思議でしょうがなかったです、
ね、ちっちゃい扇風機だと思ってたでしょ、
ね、はい、見た目はね本当にまさにそうですから ね。
でもそうじゃないんですよね。
はい、
じゃあこれはあの風で涼むというよりも空気をかき混ぜる、要は循環させる装置なんですよね。
そうなんです、はい、扇風機とか言ってても、結構扇風機の前じゃないと涼しくなかったりするんですが、これをちょっと離れたところにサーキュレーター置くと、その扇風機の数がもう部屋中に巡ってくれるんですよね、
なるほど、
はい、
ちょっとねまみちゃんにも分かりやすく説明しましょう。
あ、すいません、
はいはい、あったかい空気ってのは上に上がるんですよ。
上がりますね、
上に溜まっちゃうんですね、
はい、
で冷たい空気ってね下に溜まるんですよ、はい、ですから例えば夏場冷房をかけるとなると、冷たい空気が下にばっかり溜まって、要は部屋全体が冷たくならないんですよ、だからこれをかき混ぜてあげることによって、要は全体が冷たくなる、涼しくなる。逆にこれは冬なんかですね、上ばっかりが暖かくなって、要はこう下に寝てたりしゃがんだりしてると全く暖かいのがないんですよ、寒いね、なんかいつまで経っても寒いよなと、このエアコン効いてるのかなっていう状態になるわけなんですね、これをサーキュレーターを使うことによって暖かい空気が下に降りてくる、冷たい空気を上に上げるっていうことができちゃう、でこれをやるとどういうことがあるか、
エコ
ですね、エコと、あとは電気代の節約ができちゃうっていうことで、要はただ使ってるだけでお金持ちになれる、
そうですね
節約してね、お金が貯まるというね、
それをまた違うところに使うことができる。そうです
よ、ね、松坂牛が食えますよ
どれだけマイナスになってくれるんだいやでも嬉しいですよ、やっぱ夏の高熱してゴッと上がるのが、悩みだったりしますから、
まあ、あの番組でも紹介してるんですけども、やはりねこれはあのぜひ皆さんね、エアコンもしくはそういう冷暖房と併用してほしい、で確実に元が取れます、で節約ができます、もう3年後には家が建ちますからね
そこは確実とは思わないでくださいね
本当にね、だからすぐね、元が取れちゃいますし、本当にね、もうこれ便利ですから、ぜひ使ってみてほしいですね、
はい、以上ジェネリック家電のコーナーでした。近金タクシのウィークリーワールドニュース、皆さんいかがでしたでしょうか。さてこの番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。メールの方はラジオ大阪のホームページから週刊番組表をクリックして、月曜日24時の近金タクシのウィークリーワールドニュースをさらにクリック、番組ホームページの番組メールフォームから送ってくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。
それでは皆さん、また来週。
バイバーイ。